人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。2016年に三宅一生の長年の活動を詳しく伝える大きな本が出版されました。ドイツのタッシェンというところからですけど、タイトルはまずアルファベットで一生三宅、その後に漢字で三宅一生というタイトルになっていて、まあ、ブランドと個人が並んでいるという印象ですね。で、一生さんは2022年に亡くなりましたけれど、この度2016年から22年までの間の活動も付け加えて、まあ、増補改訂版という形で4月22日にさらに刊行されることになりました。オンラインでも買うことができますけれども、三宅一生のホームページで検索すればすぐにわかると思います。またこの本の表紙になっているリズムプリーツというものが刊行日の4月22日から1週間29日まで2121デザインサイトのギャラリー3で展示されます。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ今日はその一世三宅のプロダクツもあります、六本木東京ミッドタウンの2121デザインサイトで新しく始まった企画展をきっかけに科学とデザインについてお話を伺っていきます。今日のライフスタイルゲストはこの方です。デザインエンジニアで東京大学特別教授の山中俊二さんです。デザイナーとして車、腕時計、家電、鉄道車両に至る幅広い製品をデザインする一方で、科学者と共同でロボットビークルや 3D プリンターのアスリート用義足など先進的なプロトタイプを開発、また2121デザインサイトで始まった企画展未来のかけら科学とデザインの実験室ではディレクターを務めていらっしゃいます。今夜はこの展覧会のお話を中心に科学とデザインの未来について伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前に一度2121の別の展覧会でお会いしていましたけれど、なんと15年ほど前
そうなんです
ね、だったんですね、はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです本当に、
はい、今回は科学とデザインの接点、はい、なかなかすぐには思い浮かばないイメージだと思うんですけど、
ね、まあ、科学者がこう新しいものを考え出すと、それを社会に持っていくときにデザイナーが考えるの形を与えてみんなが使えるようにするっていうのはいつもの流れだし、デザイナーが新しいことを考えたときにそれにインスパイされて科学が発展していくっていうこともあるんですけど、まあ、そういう意味ではとても密接にいつも一緒に仕事をしているとも言えるんですけど、まあ目標が全然違うので、科学っていうのは本当に面白いもの、まあ、これが真理だっていうのは知りたい。でもデザイナーっていうのはそれを使って人々を幸せにしたいっていうのがあるので、根本的にこう目標が違うところはあって噛み合わないところもあるんですが、まあそれがその2つが出会ったところには必ず新しいものが生まれるので、うん、そんなことを、まあ、新しいものの方がっていう意味で未来のかけらってタイトルにしました。
実際に展示室に入って予想以上に単純に面白いっていうものがたくさんあったので、うん、
はい、この後じっくり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はデザインエンジニアで東京大学特別教授山中俊二さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。 最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はデザインエンジニアの山中俊二さんをお迎えしています。
デザインエンジニアというと基本的にどんなことをしてるんですか？
まあデザイナーでもエンジニアでもあるっていうことでくっつけてるだけに近いんですけれども、先端技術をものにしていく、みんなの生活に届けるときに、先端技術ただ受け取るだけじゃなくて、その研究にも携わりながら設計も、設計とデザインっていう言葉はもともとは英語で同じ言葉なんです
けど、そうですよね。
そうだから設計もするデザインもするっていうのも英語で言うと何のことか分かんなくなっちゃうかもしれないんだけどそういう意味でのデザインエンジニアです。
なるほどね。実際にものを作るためにはまず絵を描くわけですよね、その部分のデザイン。
そうですね、だからその未来をこう未来をいつも考える仕事ではあると思うんですよね、そのためにその科学技術も使うしアートも使う、その科学技術はとても私たちの未来をちゃんとこうあるところへ連れてってくれるんだけど、でも科学技術で分かんないこと、例えばこうかっこいいとか好きとか面白いとかっていうのはまだまだ科学技術ではうまく説明できなくて、そこはアートのやり方を使って絵描いて、ほらこれかっこいいでしょってみんなが共感してくれればそれでその成り立つっていうようなやり方をするっていう、そういうアーティストのやり方と科学者のやり方でも、一方で安全だとかコストだとか丈夫さだとか性能だとかっていうのは科学者のやり方にちゃんと従わないと、そのこうだろうって思ってもそうはならないっていうこともあるので、そういう理系的な頭とアーティストの頭と両方使ってやる仕事がデザインエンジニアです
か、ね、なるほど。他にも結構いるんですか、そういうデザインエンジニア。
基本的にはデザイナーと呼ばれる人たちは、一方でそれを特にプロダクトに携わる人たちはそれをやんなきゃいけないんですけど、一時期こうとてもそれが分離してた時代があって、で最近ではそれを両方やんなきゃダメだねやっぱりっていう感じが世の中の流れにはなっているので、デザインエンジニアって呼ばれる人が最近は増えてきました。
東京大学で研究もなさっていらっしゃるんですよね。
そうですね、ものをいろいろデザインしてきた後、ある時期からその科学者の人と一緒にものを作ると面白いものできるなって、それは前からだとも言えるんですけど、その出来上がった科学に形を与えるんじゃなくて、まだどうなるか分かんない科学に形を与えてみると、なんかああそうか、こんな未来もありうるんだねっていう議論が始まるんですね。でそれが科学者の人もそうか、それ気がつかなかったっていうようなことになっていく、それがとても面白いことになるので、そんなことを、東京大学では繰り返しやってみていたっていう感じです。
今回 の, 展覧会は、まず降りていくと骨があります、で以前展覧会
ここで担当タイトルが骨でしたよね。なんか骨ばっかりやってるように見えるかもしれないんですけど、人間の体の構造、生き物の体の構造っていうのを科学の目でも見ることができるし、美しいっていうふうに思ってこうそれを紐解くこともできるので、その生き物の体っていうのはその科学と美術解剖学っていうのは昔はあったんですけどね、その科学とアートの本当に接点になる場所なんで、そこから始まっているっていうのはちょっと一つ象徴的なことかなと思います。
でもすごくやっぱり自然から学ぶことが多いっていうのは、その展示を見ると誰でも感じることだと思うんですけど、
そうですね、その展示は 郡司メク先生っていう、生物学解剖学の先生と、それから野目田さんっていうデザインエンジニアリングのグループが一緒になって作ったものです。で、まあチームで実際に生き物を解剖しながら、その不思議さ面白さを確認し、それが人々に伝わるためにはどうしたらいいかっていうのをいろいろ作ったり考えたりしてるうちに生まれたのが磁石でパチンパチンってくっつけることができる骨の模型なんですけどね。
怠け者の腕、はい、これは考えたことはあんまりないけれども、はい、見るとねすごく、あ、こういう風になってるんだって、こう、3つぐらいに分解、
そうですね、まあ、怠け者っていうのはその自然界の中で動かないことをによって生き延びるっていうことを選択した生き物なので、はい、その高い木の上でとにかくエネルギー省エネで生きる、食べ物はあんまりないとこなんですけど敵も来ないから、食べ物ないところで省エネで生きるために木にぶら下がってる、ずっとしがみついてるっていう生き方を選んだ生き物なので、指がその本当に木に捕まるためのフックみたいな形に進化しているんですね、ある意味こう2本の指だけが進化して、鳩の指は退化して、掴むこともちゃんと持つことも掴むこともできないような指なんですけど、でもとても力強く機能的にこう木から木へはあれで移動できるっていう仕組みが、あれだけ見てもなんか、なるほどフックだっていうのが分かりますよね。
これ実際に手に取って分解して戻すこともできるので、おそらく子どもなんかを見れば絶対に面白がありますよね。
本当にそれは今回の展覧会、そういう意味でもなんかこう子どもっていうか、まあ若い時に、子どもの頃にこう理科系科学を選ぶかアートを選ぶかって選ばされちゃう子どもって結構あるんですけど、はい、やっぱりそれ両方がの観点で見てワクワクすることっていうのとても大事だと思っていて、子どもたちにもだから、そのなるほどこういう仕組みか面白いと思ってほしいし、おかっこいいとも思ってほしいって、そういうものとして骨のモデルもできてると思います。
その隣にあるのがまたキリンの足、
そうですね、はい、
これで意外だったのは、足の途中ぐらいにかかとが
そうですね、
あったっていう、言われなければ多分分かんなかったと思いますけど、
本当に、まあ、キリンだけではなくて、こう4足で本当に走り回る、走ることに特化した動物たちの足っていうのは割とつま先立ちなんですよね。でかかとが高いところにあって、足が逆に折れてるみたいに見える。鳥もそうなんですけど、みんなそう、みんなそうなんですけど、そのつま先で走るっていうのを器用にこなしてますね。走るためにその、まあ、体から遠いところほど高速で動かせる、素早く動かせるので、それ長くてこう軽い足を作るために指先で走ってるっていう感じですかね。
そもそも今回の企画展未来のかけらの、まあ、展覧会ディレクターを務めていらっしゃいますけれども、その務めるにあたってどんな展覧会にしたいという思いがおありでしたか？
はい、まあ、先ほど言いましたように、科学者とクリエーターとしての自分、デザイナーとしての自分が直接に会うととても面白いことが起こるよっていうのが起点になっています。で、この展覧会はそうやってきた、僕が準備してきたものもいくつか展示してあるんですけれども、同時に新しく科学者とアーティスト、クリエーターを出会わせてみたいとも思いました。で、先ほどの骨もまさにその気鋭のデザイナーと気鋭の動物学者が出会うと何が起こるかなっていうので、初めましてからスタートした、1年前に初めましてからスタートしたんですけど、なんかそう意気投合してくれて、こんな面白いものができています。で、そういうなんかこう科学とクリエーションの出会いの中から生まれるものっていうのが、この展覧会の基本テーマになってますね。
で、結局骨の動きからロボットの構想につながっていくわけですね。で、次の、部屋でいくつかの、まあ、いろんな形のロボットがあるんですけれど、例えば実際に掃除機、勝手に動く掃除機、
ロボット掃除機、
ロボット掃除機ですね、はい、
というのもあったり、あとその隣にあったのかな、
バイクですね、ロボットバイクですね、
三輪車、
はい、
がすごくかっこいいものですね。これ実際にプロダクトになってるんですか？
実際に走ることはできます。ただ製品としてまだ皆さんが買える状態にはなってないです。
なりそうですか？
まあ3台作ってみたっていう状況ではまだありますね。
まだプロトタイプ、
はい、プロトタイプですね。
いやすごくかっこいいので、これ実際に販売されたらすごく売れるんじゃないですかね。
まああのバイクは体の一部になるってことをとても意識して作ったものなんですね。で、まあ、自転車でもバイクでも車でも、まあ、なんかジンバ一体みたいな言い方もありますけど、体の一部としてそれを使えているっていう感触が手に入るときは修練を積めばあるんですけど、まあ、コンピューター駆使することで誰でもそんな感じになれないかなっていうことを目指したバイクではあります。なのであの三輪バイクはその走るときに、まあ、自然に人はこう自転車でもこう内側傾けますよね。それをちゃんとその人の行きたい速度とその時の地面の状況から計算して正しい角度にこうコンピューターがアシストしてくれるような、そのことによって上手にカーブが曲がれる、スムーズに走れるっていうことをしてくれるロボットでもあるし、それ自体が勝手に走ることもします。誰も乗ってなくても走ります。
ああ、なるほど。
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで始まった企画展、未来のかけら科学とデザインの実験室展覧会ディレクターの山中俊二さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのは坂本龍一の作品をちょっと解釈したものです。僕のかけら、ヴェーガ・ヴォーガリミックス、演奏はアサン・クローヌ。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで始まった企画展、未来のかけら科学とデザインの実験室展覧会ディレクターの山中俊二さんをお迎えしています。
今回の展覧会で、3D プリンターで作ったいろいろなものが展示されているんですけど、 3D プリンターってこんなものを作れるんだっていうのはちょっと意外でした。
はい、まあ、3D プリンターっていうのは本当に15年ぐらい前かな、本当にこう何でも作れる機械のようにこう言われて、世界中の学校が 3D プリンター買わなきゃって思った時代があったんですけど、実際導入してみると思ったより何もできないねっていうのが人々の正直な感想だったように思いますか。はい、だから何でも作れるって言った割には、こう私たちで 3D プリンターで作ったものを使ったことありますかって聞くと、いやーってみんな首ひねりますよね。
でも、はい、そう言われてみるとそうですね。
でも実際にこうやっぱり 3D プリンターでやることで素晴らしい性能が出るものとかは確かに存在していて、例えば、航空機の中に使われてたりはします。はい、航空機の部品の中でいくつかはそういうものだったりします。で、その特に性能が重要な場所で使われるっていうのも一つあるんですけど、それとは別に生活の中ではじゃあどういうふうになりうるのかなっていうのを、東京大学の新野俊樹先生っていう 3D プリンターの専門家の人たちと僕らが、こんなことにも使えるんじゃないって、これは 3D プリンターじゃないとできないよねみたいなことをトライしてみたのが、今回展示してあるさまざまな 3D プリンターで作ったものになりますね。
多分皆さんがよく見ているものでいうと義足があります。アスリート用の義足。
そうですね、
はい
はい、パラリンピックは最近、とてもメジャーになってきて、義足の板バネで走っている人たちをテレビとかそういうところでも見るようになったと思うんですけど、あれのをもっとかっこよくしたいと思って最初は作り始めたんですけど。
何年前ですかそれ？
それは、もう 10年ぐらい前ですね、そう、10年ぐらい前ですね。で、その時に始めた時にはそのまだまだもうちょっと前か前ごめんなさい、はい、その時に始めた時には、本当にこうかっ義足をかっこよくするっていうこと自体する人があんまりいなかったのでとても珍しがられたんですけど、でその頃に出会った高桑早紀さん ていう、高校生の女の子が、まあ、かっこいい義足が欲しいっていうのを、うん、にもう作りたいっていう僕の気持ちに共感してくれて、私それ欲しいですっていう話になって、まあ、彼女は結局僕の研究室、慶応大学にいた頃に研究室に入って一緒に作ることになるんですけど、で何年かかけてそのかっこいい義足を作ってるうちに彼女自身があの日本記録保持者になっちゃったので、あのいつの間にかパラリンピックアスリートの義足を作るっていう立場になっていったんですけど、まあ、あの義足っていうのは一人一人その切断箇所が違うので、
はいはい、
普通のこうその工業製品のように一つデザインすると誰でも使えるってものにはならないんですね。だから彼女のためのかっこいい義足はできたんだけど、もう別な人が私も欲しいですって言われたらまたゼロから作んなきゃいけないっていう状況になってて、はいはい、うん、これだとやっぱ広がらないなと思ってた時に、まあ先ほど言った3D プリンターの研究者たちと出会って、ああそうか、デジタル技術を使うと一人一人違うデザインでも素早くデザインできるかもしれないって、うん、手作りじゃなく作れるかもしれないっていうことで 3D プリンターで義足を作るっていうプロジェクトを最近はやっています。
まさに科学とデザインが合致した、
そうですね、
いい例ですね、はい、あとその 3D プリンターで作ったいろんな置物というかおもちゃというか、何と言ったらいいのか分かんないけど、面白いものが
一つは構造触感って呼んでるんですけど、仕組み構造で触り心地を作るっていうプロジェクトやっていて、なんか不思議な触り心地、ぐにゃっとしてたりプルプルしてたりそのしっとりしてたりするものを、通常はそういう素材にあり、まあ、質感というか触感っていうの、触り心地っていうのは通常は素材の特性なんですけどね、
はいはい、
だからそれぞれの特素材、布なら布、あのお豆腐ならお豆腐の質感、触り心地っていうのは存在するんだけど、それを 3D プリンターで一つの素材、ナイロンでできているものではあるけど、なんか内部に複雑な仕組みを持つことで、柔らかかったり硬かったり、ちょっと硬いある向きにだけ柔らかいとか、いろんなものを作ってみると、うんうんうん、不思議な液体に、硬いものなのに液体みたいだとか、硬いものなのになんかしっとりしてるとかっていうような不思議な手触りが手に入るっていうことを発見して、延々と学生たちと作ってみたものが並んでいます、
はいはいはい、まあ、展示室の中は触っちゃいけないんですけれど、出口のところに実際に手に取れるものもあるの で、今一つ一つ説明するのは難しいけれど、あの手に取ってみたら、こんな面白いものあるんだっていう発見は、
ま、独特な動きをしたりとか、
そうですね、
動き
をしてたりね、
あると思います、
はい、
あともう一つね、あの先ほど三宅一生さんの話が出たんですけど、一生さんのまだ販売されていないもう最先端の、コンピューター技術による、布の展示もありますよね。
そうですね、まあ、あのエポックっていうブルミシェ三宅のブランドのシリーズの最新作なんですけれども、これもその三宅さんが一つの布が自然に服の形になっていくっていうのを、いろんな形で、まあ、プリーツもそうだしエポックもそうだし、そのいろんな形でこれまで実現してきた、うんうん、その延長を、まあ、宮前さんっていうデザイナーの方があの新しいシリーズとして今作ってるんですけど、それはそのスチームストレッチっていう、まあ、あの熱をかけると収縮する糸を織り込んで、それをあるパターンで織り込んでやって、そうするとそこだけがキュッと縮むので、あの織り目がつくっていうようなものなんですけれどもね、それを、最近は、ネイチャーアーキテクトさんっていうエンジニア集団、デザインエンジニア集団の力を借りてコンピューターを駆使して作っています。でそれの最新作が今回の展覧会にも展示されていますね。
いや、その、まあ、ビデオもあるのでね、その織り上げたものに本当にスチームをかけるとシュッというふうに、
そうですね、はい、一枚の布を
収縮する、
そうなんです、一枚の布をふわーっとスチームのテーブルの上を置くと、でテーブルからふわ熱がかかるとくしゃくしゃくしゃっとまとまって一枚の服、一つの服になる、そこにブルゾンができちゃうっていうね。
これプログラミングで、
そうですね、そのケース、そのどう折ったらその形になるかっていうのは彼らがコンピューター駆使して作ってるんですけどね。
あ
かなりの試行錯誤。
まあそうですね、もちろんその素材をどう曲げたらどの熱かけてどう曲げたらどうなるみたいなことも試行錯誤があったし、どのパターンでやるとうまくいくみたいなこともあったし、それはとてもたくさん試行錯誤されたようです。これも科学とデザインのまさに合流点なんですね、はいはい、
この展覧会を見に来られる方にどんなことを一番お伝えしたいですか？
科学デザインっていう面白いって思うことと美しいって思うことっていうのは同時にあってほしいなってまあ思います。それを見た人が感じてほしい。で未来予測するのっていうのはとても難しくて、新しいライフスタイル価値観を生んじゃうので、そのデジタルカメラができた時に、まあ、現像しなくてよくなった、よくなるっていう未来しかみんな考えてなかったんだけど、誰もがこうどこでも写真撮るようになりましたよね、そんなことになるなんていうのはそう簡単には予想できない。でも世界を変える技術だったんだなって後からは気がつくわけですよね。そういうかけらがもしかしたらこの中にもあるかもしれないよっていうつもりで、この展覧会はやっているので、ぜひそれは見た方が感じてもらいたいなっていうふうに思ってます、
ぜひそのかけらを見つけに来ていただきたいと思います。企画展未来のかけら科学とデザインの実験室は六本木東京ミッドタウンの2121デザインサイトで8月12日まで開催中です。ぜひ未来を感じに出かけてみてください。そして山中さんも参加されますオープニングトーク未来のかけらが4月12日金曜日17時から19時まで開催をされます。詳しくは2121デザインサイト公式ホームページでご確認ください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はデザインエンジニアで東京大学特別教授の山中俊二さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京はようやく桜の花がほころび始め、この週末はお花見にはベストのタイミングとなりました。六本木の東京ミッドタウンでは、恒例の春のイベント、ミッドタウンブロッサム2024を開催中です。ミッドタウンガーデンでは、おなじみの桜並木をはじめ、季節を彩るたくさんの花々が皆様をお待ちしています。そして人気のオープンカフェ、ブロッサムカフェには、ザ・リッツ・カールトン東京が運営するフードトラックが登場。春にふさわしい華やかなフード&ドリンクをお楽しみいただけます。その他、桜のライトアップやストリートミュージアム、さらに六本木ストリートシアターなど、今年も春らしいコンテンツが満載です。ミッドタウンブロッサム2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は、六本木の東京ミッドタウンで、ゆったりとした春時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の山中俊二さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので。ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
入り口から階段を降りていく途中にまず目に入るのがマネキンですね、
はい、
空飛ぶマネキン、
この展覧会、先ほどの伊勢三宅さんのも含めてマネキンが3体あるんですけど、これも 3D プリンターで作られたマネキンなんですけど、そのマネキンが3体あって、それぞれにこう未来の人の姿をなんか提示するものになっています。一つはたくさんの腕がもうを持ってる人っ ていうのがロボットの腕を持ってる人っていうのを展示してあります。で、うんうんうん、その今おっしゃったのは、空飛ぶ装置を背負った人ですね。でジェットエンジンを3つ背中に沿って飛ぶことができます。でその
実際に飛ぶことが、
はい、これは目標としてはあの災害救助などに実際に役に立つことになるんじゃないかということを想定して作っています。で、この開発中の JAXA の、皆さんと一緒に開発しているものなんですけども、開発中の装置の特徴はそのジェットエンジンを取ったその背負った羽みたいなものを背負うんですけど、それ自体も飛ぶことができます。単独でもドローンとして飛ぶことができます。なのでそれ自体がそのある種のドローンとして現場まで飛んでって、でそこにいる人が背負うと人と一緒に飛ぶこともできるっていう、そういう装置になっていますね。で、まあ、ジェットパックっていう名前だとか様々な名前でこうジェットを人に背負わせてあの飛ぼうそうっていうプロジェクトは世界中でいくつか展開されてるんですけども、みんな手が塞がってるものがとても多くて、今回はその災害救助を想定しているので足で操縦することを考えている、そういうものです。
まあ見たらかなり面白いもの
が、はい、ちょっとびっくりするものにはなってるかなっていうふうに思います。はい、ま
あ、今回本当にね、単純に面白がることもできるし、考えるとへえこんなことももしかしてこれからあるかなというね、そういうものは本当に多かったですね。ありがとうございました。
はい、
今日のお客様は山中俊二さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum